化放送スポーツスクエア、セットアップ、
セットアップ、セットアップ、セットア
ップ、牧島のスポーツスクエア。緊張した表情、今足を右手に持ちました。さあスタート、あっという間に、あっという間にポンポンポンポンと、のりかちゃん、そしてひなたちゃん、この2人が優勢か。非常に力を持った2人がもうあっという間に橋を掴んだと同時に、もうその右から左にその殻付きの落花生が動いています。殻付きピーナッツが動いています。お箸を使って目指せ世界一、第1回橋リンピック。牧島紀彦、世界一の座に挑戦してまいりました。冒頭を聞いただいたのは、先日埼玉県川口市で行われた第1回橋リンピックなんですね。お箸を使って1分間で殻付きピーナッツをどれだけ多く移動させることができるのか、その試合の模様でした。どんどんどんどんとすごい勢いでですね、そのピーナッツがね動いていったんですけれども、この橋リンピックにはですね、種目が2つありまして、1つは個人戦、もう1つは橋ピー駅伝です。まあ団体戦ですね。この2つで世界一を争う戦いが行われたというわけです。まあ、こちら会場の雰囲気ですけれども、長いテーブルが並べられたビルの会議室なんですね。で、私もちょっと油断していたんですが、楽しい雰囲気で行われるのかと思いきや、緊張感に包まれておりまして、で今もね、実況で出てきましたが、小学生の子供たちがこれ学校でもみんなで取り組んでいるようで、やっぱりこう負けたくないっていう気持ちが強いんですね。ですので、こう競技開始前は胸に手を当てて精神統一をしている子どももいました。でこのね、橋ピーゲームの競技方法、1分間で殻付きピーナッツをいくつ移動させられるか、50個の殻付きピーナッツをまずは右の箱から左の箱へと箸を使って運んで、全てが左の箱に移ったら今度は右へ、さらに時間があれば右から左へと移っていくんですね。でそれをまずは右手、こちらはいいんですが、続いて左手でも行うんですね。でその右手左手の合計点で争うという大会になっております。で小学生から年配の方まで幅広い年齢の方が参加しておりまして、個人戦には80人が出場で、5人1組の団体戦は12組が参加しておりました。本当に盛り上がっていたんですが、さあこの栄えある第1回の橋リンピックを開催するにあたって、主催の国際橋学会小宮山栄会長にお話を伺っていきました。お聞きください。まずこの国際橋学会ですけれども、どんな活動を普段はしているんでしょうか。
国際橋学会自身はですね、橋文化を学び、新しい橋文化を作り、橋を通じて世界中の人と共に喜ぶと、はい、お橋の教室ということをやりましてね、小学校とかそういうところへ行って、橋の持ち方、それから橋ピーゲームとか、はい、そういうことをやって、まあ日本人としてですね、誇りを持てるような活動をしてます。まあ、橋に関することだったら何でもやってみようと、はい、ということなんです。はい、
橋ピーゲームと今ありましたけれども、はい、どんな内容のものなんですか。
1分間にですね、殻付きピーナッツを何個移動できるかのゲームです。
はい、非常に面白そうなんですが、はい、なぜその橋ピーゲームをやってみようと思ったんでしょうか。
世界共通の話題になるゲームですね。はい、橋っていうのはくちばしに似てるんですよ。くちばしが、例えば鳩が豆を掴むのが早い方が鳩は餌に困らないですよね。はい、そんなようなゲームで、要は箸でどんなゲームができるかと、ちょっとやってみると、目と脳みそと手をじゅんぐりじゅんぐり使っていくゲームなんですよね。はい、これは面白いと。はい、しかもオリンピックやパラリンピックはエリートしかできないと。でこれは3歳児から100歳児までできるゲームで、世界中のあらゆる人が楽しめるゲームということで、橋リンピックという名前をつけてくれた人がいるんですよね。まあおかげさまで第1回橋リンピック大会ができるようになったと、まあ思ってから8年か9年ぐらい経ってます。はい
はい、でも第1回ということでいろんな思いもあるかと思いますが、どんなふうにこの橋リンピックはしていきたいですか。
まあもちろん老若男女問わずですね、 何かの時にちょこっとやってみるとか、それで一人で楽しむのと大勢楽しむのと意外と精神的なものもあってですね、奥が深いんですよ、はい。
まあ、世界に橋文化が広がる中でこの橋リンピックの果たす役割もね大きくなっていきそうですが、まあ、この橋リンピック個人戦、私牧島が挑戦してまいりました。それでは競技をしながらの実況をお届けしましょう。どうぞ。
さあ、橋リンピック大会1グループの A 席に牧島うりが座っております。異様な緊張感に包まれております。今審判員が赤い旗を上げて準備が整うかどうかを確認して、
いよいよ始ま
る。10秒前です。両手を膝の上に置きました。明らかに目の前の小学生女の子、表情がなくなっています。そして用意、今スタートしました。さあ1個2個3個4個と、マシマ一生懸命ここで喋ってる場合じゃありません。喋ってる場合ではない。落下せよ落下せよ、必死に今掴んでいるが喋ってる場合ではない。隣の皆さんもどんどんどんどん運んでいて運んでいて、マキシマ全然今橋が進みません。橋が進まないとはまさにこのこと。どんな喋っている場合ではないんですが、この仕事は非常に過酷です。過酷です。落下せよを運びながら、ピーナッツを運びながら今一生懸命喋っておりました。おまらく30秒というところですが、今半分ぐらいはなんとか半分ぐらいは運んでいる。右手が震えています。なんとか足を立てて今30秒経過しました。なんとか1分以内に全部運び切りたい。50個なんとか行きたいところ。あ、残りがあともう5個6個になっている。さあ、あと3つ2つ1個今全部運び終わりました。10秒前。そして今戻します。今度は戻す。果たして何個までいくか。10秒前だ。さあ、最後のラストスパート。終わりました。何個までいったんでしょうか。いやー、しかし隣の方も見ると結構な数いってますね、これね。
数を数えます。74個、右手74個で牧島の飛行終了です。実況うるさいです。周りの方にもかなり実況が迷惑をかけているようであります。
橋リンピック参加しながら実況ということで、変なことを口走ってなかったですか。橋にかけてみたんですけどもね、まあ、周りの方にちょっと迷惑をかけたというのは今でも思いますけれどもね。さあ、この予選はですね、2回行って結果が良かった方が採用されるんですね。で、私は1回目右手が74個左手が53個で合計127個で、2回目右手が87個で左手が56個合計143個ですから、1回目から2回目少し数を伸ばしたんですね。143個、こちらが予選では採用されるということになりますが、まあただね、右手は普段から使ってますんで、まあスピードはそれほど周りの人に比べるとなかったんですけども、あの時間がね限られてますんで、焦りがねどんどんこれ出てきて、ピーナッツをしっかり掴むことが最後できなくなってくるんですね。で、一方の左手に関してはもう本当に苦戦ですよ。思い通りにこう箸を動かせないというもどかしさで、二の腕のあたりなんか変な力が入ってきて、最後の方はちょっと張ってきたりもしたんですね。で、早い人は本当にこうテンポが違いまして、私はもう箸で掴んで移動するという意識だったんですけども、早い人は箸をこう垂直に立てて掴むというよりも、こうどんどん、まあ、右から左であれば弾くという、ですからこう掴むと同時に運ぶ、もう一度に行ってるんですね。ですね、こう本当にうまい野球の二遊間のグラブトスみたいな、グラブに入れて収めるんじゃなくて、入ったと同時にこう弾くみたいな、まあ、そういった感覚なんでしょうかね。はい。で、この後第2組の予選も終了しまして、集計の結果、決勝に進出できるのは上位6人のみ。いよいよ決勝進出メンバー発表の時間となりました。
チーム文化放送、牧島のりひこまで呼ばれません。残る枠はあと1つです。逆転での滑り込みはあるんでしょうか。さあ、一応可能性を残して最後の一人、
応援チームの藤井美津子さん、さすが194
です。牧島紀彦、名前は呼ばれませんでした。残念ながら第1回橋リンピック牧島紀彦予選落ち、無念の結果になっております。
まあ、言ってみれば箸にも棒にもかからないという結果になったわけですけれどもね、まあ、私143個、6位の方が190個ですからね、これ遠く及びませんでした。世界一の座はまだまだ遠いということになりました。さあ、そして予選上位6人で行われた決勝、 ハシピーゲーム史上最多記録を持っているという小学4年生の女の子がなんとピーナッツを飛ばしてしまうという、まあ、これ緊張感から来たと思うんですけれどもね。で結果初代世界一の座をつかんだのは長野県から参加高校3年生のゆうすけくんでした。なんと記録は232個、私とおよそ100個も差があるんですよ。ですから1秒間で2個のピーナッツをもう移動しているというものすごいスピードだったんですけれどもね。さあ見事ハシリンピック個人戦初代チャンピオンとなったゆうすけくんにお話を伺いました。お聞きください。
どうでした今日の手応えは。
いやそうですね、決勝まで行けることができて、はい、すごく嬉しかったです。
決勝は緊張しなかったですか。
すごい緊張したんですけど、はい、でも1位取れてすごいめちゃくちゃ嬉しいです、
はいはい、私今日初めて参加して150だったんですけど、はい、そのぐらいの数字っていうのはどんなもんでしょうか。
結構いいと思います
結構いい方ですか。
いい方だと思います。あ、
はい、
僕も最初始めた時は、うん、僕の方が結構少なかったですね。130とか120とか最初はそのぐらいでした。
あ、はい、じゃあ逆に言うとちょっと私も自信を持っていいですか。
はい、自信持っていいと思います
ありがとうございます、はい、
多分練習するとどんどん190とか絶対いけると思います、
はい、やっぱり日頃の練習が大事ですね。
そうですね、日頃の練習も大事なんですけども、はい、やっぱ普段の生活もやっぱ大事になってきますね、はいはい、やっぱりハシピ大会の練習だけ一生懸命頑張っているだけじゃなくて、はい、そうですね、やっぱり普段の生活で例えば自分が立っている目標に向かって頑張るとか、はい、そういうのも一生懸命、そういうのも頑張りながらやっていくと、はい、いい記録がどんどん伸びていったり、はい、します。
あ、
はい、
じゃあそのハシピの練習だけじゃなくて、いろんな部分を頑張らないとダメだと。
そうです、はい、
わかりました、
はい、
高校3年生のゆうすけくんに40歳、私おじさんですけれどもね、なんか励まされると普段の生活が大事だとなんか諭されてしまいましたけれどもね。さあ続いて茨城から参加された奥様藤原さんにお話を伺いました。お聞きください。
今日結果の方はいかがでした。
団体がおかげさまで3位になりました、
はい、個人では何個ぐらい運べたんですか。
167だと思います。はい、
その成績についてはご自身ではいかがですか。
いや、左手がちょっと出遅れましたので、はい、また練習したいと思います、はい、
普段から結構練習はされてるんですか。
いや、塾上チームで出ないかって団体戦出ないかって誘われてこちらのサウト、はい、でやるからには練習しようという話でやったんですけど、はい、ルールが最初わからなくて、うん、で30秒かなとか、まあ、言いながら、はい、でもどうしても右手の方に力を入れてしまったので、はいはい、左手が、うん、いまいちでしたけれども、あ、楽しくできまして、はい、楽しめました
まあ、ベテランの方、まあ、これからおはし会のレジェンドに、ね、なるかもしれませんけれども、本当に素晴らしい笑顔を浮かべておりました。まあ、子供にもね、この箸の使い方を教えるの大事ですんで、もうちょっと大きくなったら、まあ、持ち方、使い方、このゲーム感覚の中で養われますんで、ちょっと教えたいかなと、やらせてみたいかなというようなね、このハシリンピックでしたけれどもね。まあ、優勝を目指すのはちょっと私も難しそうなんで、まあ、脳の活性化という意味で、まあ、右のスピードを速くするのはもちろんなんですけども、ちょっと左手でたまにはご飯を食べたりして、こう普段使ってない筋肉感覚をね、養うというのはいいかなと思ってます。そこでちょっとね、数字を伸ばして、まあ190とかいかなくても、まあ今の数字よりはちょっと伸ばしたいかな、まあなんか次に目標ができましたんで、このハシリンピックまた挑戦したいなと思っております。以上、マキシマのスポーツスクエアでした。